人生とは何かと考える30の言葉。そのうち、人生とは星座である。星座があると、ただの点が意味のある形に見える。夜空を見上げると、綺麗な星が流れています。それだけでも美しいのですが、面白いのは星座を知ってからです。星座は明るい星の模様をいろいろな形に見えたものです。星座の形は、ギリシャ時代の神様、動物、木を語ったものです。現在のことを88になります。88という数字も、無限の人数インフィニティに入れて、縁がいいですね。星座は不思議です。星座を勉強すると、夜空に空があって見始めます。天と天が繋がって、線になり、線と線が繋がって、意味のある形に見えてきます。例えば、神倒しと天の集まりが神に見えてきます。白鳥倒しと天の集まりが白鳥に見えてきます。星座を知ってから夜空を見上げると、今が浮かんでいるように見えて面白いのです。人生も星座です。何も知らない状態で日常生活を見ていると、ただの天にしか見えません。そういう人は決まって人生なんて意味がないと言います。勉強が足りないから無意味な天にしか見えません。人生は勉強すると面白くなります。勉強すると無意味な天がつながり、今ある形に見えてきます。愛情という形に見えるかもしれません。希望という形に見えるかもしれません。幸せという形に見えるかもしれません。勉強すると、ただの天が今ある形に見えてきます。人生が変わって見えるとはこのことです。では、人生にはどのような星座があるのでしょうか。これからその話をします。勉強して無意味な天のみに気づく。人生とは何かを考える30の言葉。その2、人生とは科学実験のようなもの。やってないと本当のことはわからない。科学実験では実験の前にあらかじめ仮説を立てます。こうすればこうなるだろうです。人間には未来を予想する力があります。結果を予想しますが、それだけで証明はありません。証明は実験が必要です。実験の結果、期待通りの結果になることもありますが、想像もしなかった結果になることもあります。これが科学実験の面白いところです。実験をして初めて本当のことがわかるのです。人生も科学実験のようなものです。こうすればこうなるだろうという仮説を立てます。行動する前からある程度結果が予想できるのです。しかし、あくまで予想であって証明ではありません。実際に行動してみると、何か結果が入っていることもあります。うまくいくと思っていたことがうまくいかないかもしれません。ダメだと思っていたことがうまくいくかもしれません。これが人生の面白いところです。行動する前から全て決めつけていませんか。予想であって証明ではありません。やってないと本当のことはわからないのです。行動する前から決めつけず、実際にやってみる。人生とは何かを考える30の言葉。その3、人生とは雨風の中を飛ぶ飛行機。落ちそうで落ちない。飛行機乗ったことはありますか。飛行機は何天気の悪い中を飛ぶことがあります。雨と風が吹いている中を飛行機が飛ぶと飛行機が左右に流れ始めます。不謹慎ですが一瞬墜落するのではと思ってしまいます。しかし墜落することはありません。落ちそうで落ちません。乗務員はまだかという顔をしています。そもそも飛行機は多少の雨や風が落ちないようにしっかり設計されています。風を送る技術者の知恵と技術の結晶ですが、私たちが思うように頑丈です。飛行機は飲むの中で最も事故が起きることで知られています。人生も雨風の中を飛ぶ飛行機と同じです。人生は一つ不思議な時期があります。激しい雨風の中を突き進んでいるような状態です。自分の人生はもう終わりだ。希望がない。将来がない。そう思っても何とかなります。そもそも人生は多少の不幸や災難くらいでしないようにしっかり設計されています。自分の周りはたくさんの災害があります。多くの友人や知人、大きな学校や会社、豊かな保険や保障などです。これまでもない歴史の可能ですから、私たちが思うように頑丈です。ダメだと思っても何とかなります。多少の不幸や災難が続いた中で人生が終わったりしません。もうダメだと思わず前を見てやりましょう。人生は落ちそうに見えて落ちません。もうしばらくすれば雨風の雲を抜けて晴天が広がるでしょう。人生で落ちそうになっても希望を持つ。人生とは何かを考える30の言葉。その4、人生とは断点だ。かつまで何度もすればいい。誰でも一度はやったことのある断点。断点はもともと中国から触ったものとされています。断点は完全に運命が頼りです。生まれや育ちは関係ありません。断点をすると必ず次の3パターンの結果があります。かつは丸が引き分けるです。実際にやってみないと結果がわからないのです。人生も今は断点です。挑戦すると3パターンの結果が入ってきます。かつは丸が引き分けるです。人生では実際にやってみないとわからないことがあります。うまくいくかもしれませんし、うまくいかないかもしれませんし、引き分けるかもしれません。もしうまくいかなければどうすればいいでしょうか。もう一度断点すればいいのです。うまくいくまで何度も断点です。断点、断点、また断点です。何度かやっていると必ず勝てる時があります。それで前に進めばいいのです。勝てるまで何度も断点をする。人生とは何かを考える30の言葉。その後、人生とは AI と同じ。よく間違える人ほどよく上達する。AI まで上達の高い人には特徴があります。間違いを気にせず積極的に発言するのです。気取っていると言われても無視します。おかしな発音で現れても気にしません。よく間違えることよく現れますが、よく流れています。間違いの数が上達の数に比例するのです。人生も同じです。頑張っているつもりが気取っていると言われることがあります。恥ずかしい時は緊張して発音がおかしくなることもあります。スムーズにいきませんが、最初は不慣れですから、うまくいかなくて当然です。よく間違えてよく現れるということはよく流れているということです。間違いの数が多いのはいいことです。間違いの数が上達の数に比例しているのです。他の人は笑いますが、人生では笑いません。周りは騒がしくても、それだけは静かです。一生懸命になっている方を真剣に応援しているのです。たくさん間違えて、たくさん学ぶ。人生とは何かを考える30の言葉。その6、人生とは階段そのもの。一段ずつ登りながら高く前へと進んでいく。階段の上り基本は一段ずつです。最も安全で確実です。もし足腰に自信がなければしっかり手すりにつかまります。手すりにつかまっていれば足腰が多少悪くても何とか登れます。逆に余裕があれば一段飛ばしもいいでしょう。一段飛ばせば早く階段を登れます。さらに余裕があれば二段飛ばしや三段飛ばしです。体調に合わせて登っていきましょう。あるところまで行くと飛びながら上がります。ちょうどいい休憩タイムです。人休みをしながら行くいかがでしょうか。最後ではまた階段を登り始めましょう。そうして一段一段着実に上がります。確実に入れることは全身に間違いがないということです。入れるところまで行きます。高く前と上がっていくのです。階段の終わりは何が待っているのでしょうか。階段の上りほど美しい景色が見られます。この世全体がよく見渡せるようになります。頑張った人ほど美しい光景を見ることができるのです。階段を登っているつもりで無理をせず着実に上がっていく。人生とは何かを考える30の言葉。その7、人生とは掛け算。マイナスマイナスを掛けるとプラスになる。算数が数学に連絡したときに衝撃を受けるとしたらマイナスは最下ではないでしょうか。数学ではマイナスマイナスを掛けるとプラスになります。マイナスの概念が頭の中では最悪混乱しそうになりますね。不思議なと思った人も多いのではないでしょうか。この不思議な現象は人生でも起こります。悪いことが何回続けて起こったことです。不運がさらに最悪だと証明そうになりますが、そうではありません。マイナスの掛け算を思い出しましょう。マイナスマイナスを掛けるとプラスになります。つまり悪いことが何回続けて起こればプラスの前上です。悪いも一度に繰り返します。もうしばらくすれば悪いことが起こるでしょう。悪いことが何回続けて起こればプラスの前上だと喜ぶ。人生とは何かを考える30の言葉。そのうち、人生とは朝日や夕日と同じ。始まりと終わりの瞬間はいつもと違って見える。朝日や夕日は面白い。太陽は常に同じはずです。しかし、朝日や夕日の瞬間だけいつもとは違って見えます。日の出の瞬間、太陽の光がいつもより輝かしく見えます。地平線から顔を出す瞬間、何度も見えない感動があり、朝日の周りを感じます。朝日の中で散歩すると気持ちいいです。朝日は一日に立ち向かおうとする力が開いています。一方、夕日も深い味わいがあります。いつもと変わらない風の太陽の中に染まります。哀愁の漂う雰囲気を醸し出すのです。同じ太陽であるにもかかわらず、始まりと終わりの瞬間だけ違って見えるのは不思議ですね。人生も朝日や夕日と同じです。始まりと終わりの瞬間だけいつもとは違って見えます。何かを始める瞬間はいつもより美しいです。朝日のようにいつもより光しい光を放ち、周りを感じます。始まる瞬間には立ち向かおうとする力が開いています。一方、終える瞬間も美しいです。夕日のように哀愁が漂います。哀愁が漂う雰囲気が広がり、気持ちのいろんな味わいのです。始まりと終わりの瞬間は特に集中してみましょう。いつもより人生を深く味わいます。始まりと終わりの瞬間は特に人生を楽しめるゴールデンタイムなのです。人生とは何かを考える30の言葉。その9、人生とはマラソンと同じ。ランナーズハイになると苦しみが快感に変わる。ランナーズハイを経験したことはありますか。ランナーズハイとはマラソンやジョギングで走り続けていくうちに苦しさのうちで爽やかな気分になる現象です。いわゆる陶酔した状態に陥ります。脳の中でデータエンドリンという物質が分泌され始めるためです。痛みを鎮める作用を漏らすとか幸福感を漏らすとかあります。しかも無理の要素性の場合の鎮痛作用や快感作用があり強力です。個人差や状況などもありますが、10キロメートル地点の進化から体験できる場合が多いようです。人生もマラソンと同じです。苦しみもしばらくすれば快感に変わります。苦しい、辛い、もうやめたいと思ってももうしばらく続けましょう。続けるだけで結構です。するとしばらくして、おや、苦しいと気持ちいいという不思議な現象を経験します。こうなれば習慣のです。気持ちいいですが、どんどん続けられます。ダメだ、できない、無理だと思ったことが一転してすがすがしい、心地よい、やめられないというふうに変わります。頑張ればできるじゃないかという希望の光が見えてきます。人間の生きた力です。頑張る人は報われます。気づけば苦しいように越えとんでもないような仕事ができるのです。ランナーズハイまであともう少しです。ゴールは手前にあるのです。 苦しい状態だからこそもうしばらく続けてみる。人生とは何かを考える30の言葉。その10、人生とは先取り。何も見つからない行動を繰り返すことで宝を見つける。人生では大切なものを見つけようと行動することがあります。この読んだり映画を見たり人と話をしたりなどです。大切なものが見つかれば人生はもっと良くなるだろうと期待します。しかし大切なものを見つけようとしてもなかなか巡り合いません。この読んでも社会の内容にがっかりすることがあります。映画を見ても心に何も残らないことがあります。人と話をしても雑談で終わり無駄な時間だけがすることもあります。がっかりしてしまいますが人生はそういうものです。人生とは先取りです。残念なおすって先を見つけるイメージです。残念すっては何も見つからず、また残念すっては何も見つからない作業の繰り返しです。延々と続けます。先が見つかれば苦労しません。すぐ見つかれば宝ではないのです。なかなか見つからないから先は貴重です。最後には根気の勝負です。何も見つからないなという毎日でも探し続けましょう。諦めずに探し続ければ毎日探しているものが残ることがあります。それが先です。大切なものです。見つけるのに行政がすること、貴重なものが見つかるのです。見つからなくても諦めずに探し続ける。人生とは何かを考える30の言葉。その11、人生とは野球のようなもの。9回までも諦めなければ延長戦になる。野球の延長戦で面白いデータを見たことがあります。野球では負けているチームが9回まで同点に追いつけば延長戦になります。自分たちの努力によって試合終了を引き伸ばすことができるとは面白いですね。もっと面白いのはここからです。延長戦の状態の時計を見ると追いついた側が多いというデータがあります。追いついた側は勢いがあるためその勢いも上がってしまうのです。確かに人間心理として追いついた側の状況になります。今も頑張っている様子が伺えますから応援したくなります。応援されると選手の底力になり延長戦でも勝ちやすくなるのです。人生も野球と同じです。生まれや育ちの関係で大差がついていることがあります。自分は他の人と比べて見事にしている。もう無理だと思います。しかし単に差がついているだけで終わりではありません。追いつくのです。まだ時間の体力もあります。チャンスはあります。終わりだと思っても諦めなければ追いつけます。踏ん張って追いつけば延長戦になります。延長戦になったら死んだものです。周りの人から応援がやりやすくなりより元々になります。その勢いのまま打ち立ててしまいましょう。諦めなければきっとできます。差がついていても追いついて延長戦までも勝負。人生とは何かを考える30の言葉。その12、人生とは筆記試験だ。完全に正解しなくても部分点で生まれる。試験の問題形式は大きく分けて2種類あります。選択肢を筆記です。選択肢はあらかじめ書かれた複数の回答パターンから正解と思われる項目を選ぶ問題です。筆記は文章を書いて答える問題です。選択の場合、正解と不正解の明らかに分かれますが、面白いのは筆記の場合です。筆記は部分点で生まれます。採点した文章を読み、完全な答えでなくても少しでも理解していることがあれば、それに応じて点が生まれます。人生も筆記試験です。物事は完全に分かることだけではありません。完全に分からなくてもできることまでやるのです。完全に正解できなくても部分点で生まれます。分からないことなどは悪いことではありません。分からなければできることまでやればいいです。できることまでの部分点が生まれます。分からなくても大切です。最初から完全に分からなければ、糸口を見せようとする正解でも見せましょう。どこかに解決策があるはずだという要素を見せたり、残したりします。なんとか正解してやろうという姿勢を見せれば、見ている人は心を動かされ、部分点が生まれます。人生は簡単です。できることまで努力した分、無理があります。人生の部分点を目指す。人生とは何かを考える30の言葉。その13、人生とは部屋の電池と同じ。真っ暗でもスイッチ一つで明るくなる。暗い人生に困るんですが、何らかの事情があり、人生が真っ暗に感じることがあります。人生が真っ暗にないと気分が落ち込み、元気がなくなりますね。暗い人生を少しでも明るくするのはどうすればいいのでしょうか。暗い人生を明るくすることはポジティブ思考です。物事を悪い方向に考える習慣です。考え方を変えるのは時間がかかりそうだと思いますよね。とんでもありません。時間なんてかかりません。ネガティブからポジティブに変えるのは一瞬です。気づきだからです。気づきは時間がかかりません。こう考えればいいんだねという気づきは一瞬の出来事です。物事の素晴らしい点に気づいた瞬間だと明るくなります。人生は部屋の電池と同じです。真っ暗な部屋をどうすれば明るくできるかというと、部屋の電池のスイッチを見せればいいです。部屋のライトのスイッチをすると真っ暗な部屋が一瞬で明るくなります。光は闇の一瞬で光が明ります。時間がかかりません。一瞬です。真っ暗な人生だと思っても明るくするのは簡単です。考え方を明るくすることです。心の持ち方しないです。心の電池のスイッチをオンにしましょう。ポジティブ思考です。明るい人生だからポジティブ思考になるのではありません。ポジティブ思考になるから明るい人生になるのです。人生の素晴らしさに気づくだけであと明るくなります。どんなに暗い人生もポジティブ思考になれば一瞬で明るくなります。時間がかからないのです。ポジティブ思考になり暗い人生を一瞬で明るくする。人生とは何かを考える30の言葉。その14、人生とは植物を育てるようなもの。目が出るまでに時間がかかる。植物を何から育てたことはありますか。何から育てるのは苦労します。特に苦労するのが新芽です。土の中に埋めて水をやったり一歩を渡りしますが、なかなか芽が出てきません。だんだん不安が大きくなります。自分の水のやり方が間違っているのではないか。もともと芽が出ないではないのか。育て方が間違っているのではないか。様々な不安が思い浮かび焦っているのです。それでも自分の新しい育て方を信じて水を与え続けます。すると水中から数週間の休眠が出ます。目が出さえすればあとは簡単です。正当な目に見えるのでスムーズに育てることができるようになります。人生も同じです。何事も目が出るまでに時間がかかります。仕事でも勉強でもソースでも目が出るまでにしばらく時間がかかります。最初は覚えることで精一杯になるためきちんと射精を出す余裕がありません。しばらく続けて慣れてきた時ようやく目が出てきます。うまくいかなくてもすぐ諦めないことが大切です。種から植物を育てているつもりになり根気よく続けましょう。時間がかかるものだと我々でも心持ちは変わりますよね。しばらくすると目が出るのです。目が出るまで辛抱強く頑張る。人生とは何かを考える30の言葉。その15、人生とは一方通行の道路。前に進むことだけを考える。車で道路を運転していると一方通行の道路に差し掛かることがあります。その名の通り、一方の通行者は許可されていない道路です。一方通行の道路で待機するのは交通違反です。周りの人の迷惑にもなりますし、交通事故の原因にもなります。一方通行の道路を運転するときは前に進むことだけを考えます。バックグラウンドをちゃんと見ることがあっても、基本的に前を向いていれば OK です。前に進むことだけを考えるから安全が保たれます。人生も一方通行の道路です。時間は前にしか進みません。過去が気になってもあまり一度振り返ることないです。ちゃんと振り返ることがあっても戻ろうとするのは安息です。時間の流れに従っています。過去に戻ろうとするのは人生のルールです。周りの人の迷惑になったり、何らかのトラブルに発展したりするでしょう。人生は前にしか進まないのですから、前に進むことだけ考えればいいのです。前を向き、川でこれからのことだけを考えましょう。人生をスムーズに生きるための基本姿勢です。人生は前に進むことだけを考える。人生とは何かを考える30の言葉。その16、人生とは自分を育てる。できることから始めると、いつの間にかできなくなる。自分を育てるは難しいようで簡単です。最初はバラバラになった何点がかからない、どこから手をつけていいのかわかりません。こんなこと言われないと思い、どこに行きます。やり始める前からくじけそうになります。ところが実際にやり始めるとそうでもないのです。自分を育てるを始めるとき、まずどこから手をつけますか。やはりできることから始めることでしょう。選ぶ点の悩みならこれからはどの点かなという検討をつけます。ピースとピースが繋がると選ぶ決まります。選ぶ決まると想像力がさらに深みこのピースを探しやすくなります。最初は難しいと思っていたにもかかわらずついつい進み始めます。時間がかかりますがゆっくり確実に進みます。気づけば完成しているのです。一番難しいのは最初だけです。人生も自分を育てです。人生にはたくさんのことがないどこから手をつけていいのかわかりません。できることから手をつけないのです。これができそうだというところから少しずつ進めていくと一部が完成します。一部が完成するとさらにできる範囲が広がります。時間がかかりますがゆっくり確実に広がります。気づけば大きく素晴らしい人生が出来上がっています。難しいのは最初だけです。人生は難しいようで簡単なのです。できる範囲から進めていく。人生とは何かを考える30の言葉。その17、人生とは大都会の駅のホーム。行き先がわからないと乗り電車がわからない。人生は駅のホームのまず必要なのは行き先です。まず行き先がわからないと電車の用がありませんね。行き先がわからないと電車がわかります。人生でも同じです。学校を選んだり仕事を選んだりするのは電車の用と同じです。自分の夢を明確にしていないとどれを選択していいのかわかりません。進学や就職などの前に考えたいのは自分の行き先です。自分の夢です。夢は行き先です。行き先がわからないと電車がわかります。もちろん適当に行くこともできます。適当な電車に乗ってもそれらに行くで、経験などを楽しめるでしょう。そもそも適当な人生を送るという夢があるならそれでもいいですが、本当に何の意味もなく生きるのはお勧めしません。人生は1回しかありません。1回しかない人生ですが、生きる方法が定めたいことです。地球上夢を得るのは人間だけです。最も難しい課題ですが、最初に考える必要があります。夢が折れさせるなら自分のことと言いたいでもいいでしょう。今日の行き先です。今あなたは大都会の駅のホームに立っています。駅には夜の電車が交差していますが、どの電車に乗りますか。正しい電車に乗り、電車の間違いないためにも行き先を決めることが大切なのです。まず夢を決めて正しい電車に乗る。人生とは何かを考える30の言葉。その18、人生とはレストランのフルコース料理。一つが終わるたびに次が現れる。フランス料理やイタリア料理にはフルコースという名前があります。 名前の通り前菜からデザートまでフルセットになったコースです。面白いのは一気に食べられないことです。前菜から始まり料理が一つずつ登場します。それぞれ料理の味をゆっくり味わってほしい、同席者との会話を楽しんでほしいなどの意味が込められています。フルコースは量ではなく質です。それぞれ料理の量は少ないですが、ゆっくり食べるだけでお腹いっぱいになります。一品ずつ登場するからそれぞれの味に集中でき、一層美味しく感じられます。最後に登場するのはデザートです。もう食べられないと思いますが、甘いものはデザートです。美味しいデザートを食べてフルコースが終了です。ここから満足感に浸ります。人生もレストランのフルコース料理と同じです。小学校、中学校、高校、大学、就職、結婚、出産、料理が一つずつ登場するように人生でも小さな課題が一つずつ現れます。それぞれの課題は楽しみながら乗り越えていきましょう。課題が一つずつ登場するだけで取り組みやすいです。要は少なくてもゆっくり丁寧に取り組めば達成感や満足感で心がいっぱいになります。最後に登場するのは甘いデザートです。どんなデザートなのかは人生最後になってからの楽しみです。フルコース料理のつもりで人生を楽しむ。人生とは何かを考える30の言葉、その19、人生とは不動産屋のようなもの。何でもいいですという答え方はしない。不動産屋に行って何でもいいですという願いをすることはまずありません。何でもいいですと言われると不動産屋の証拠になります。選択肢があまりに多すぎて何をどうしていいのか分かりません。場所は希望の場所、家賃の安い広さなどを言ってもらった方が助かります。希望はずうずうしいから言った方がいいです。お客さんの評価で喜んでもらうのが不動産屋にとっての幸せでもあります。人生も不動産屋のようなものです。何でもいいですという答え方をしていませんか。自分としては相手がやりやすいように選択肢を広げているつもりですが、相手を困らせます。何でもいいですと選びにくい方はありません。何でもいいですでは何もありません。選択肢があまりに多すぎて困ります。希望を言うのはずうずうしいことはありません。むしろ助かります。希望を言うから選択が離れて選びやすくなります。自分にとっても相手にとってもハッピーになるのです。何でもいいですではなく、きちんと自分の希望を言えるようになる。人生とは何かを考える30の言葉、その10、人生とはエレベーター。ボタンを押さないと動きもしない。エレベーターに乗ってうっかりした出来事を経験することがあります。エレベーターに乗っても動いていないのです。エレベーターが壊れたのかなと思いますが、別の理由です。ボタンを押し忘れていました。ぼっとしながらエレベーターに乗った時よくあります。人のボタンを押してもらう癖があると、自分が一人でエレベーターに乗った時押し忘れることがあります。私たちの人生もエレベーターです。ぼっとしていませんか。ぼっとしていてもどこにも行きません。誰かに進路を決めてもらうのが癖になっていると、大切な自分の気持ちを見失いやすくなります。いざ、自分一人になった時行動できません。行きたいところに行くためにもまずボタンを押しましょう。私はこうしたいという主張です。主張することで初めてエレベーターのボタンが押されます。人生というエレベーターが動き始めるのです。私はこうしたいという主張です。人生とは何かを考える30の言葉、その11、人生とはボクシング。ダウンした時は完成までプロボクサーの試合を見ていると面白いことに気づきます。試合が始まって、しばらくすると一方の奥さんが流れてダウンします。男性はカウントダウンが始まります。ワン、ツー、スリーとカウントを始め、エンになると勝負が決まります。この時に注目です。仮にパンチでダウンしてもすぐ起き上がれません。カウントエイトパターンで起き上がれます。必ずカウントエイトパターンです。なぜでしょうか。実は休憩しているのです。判定が決まるまでわざと起き上がらず、ギリまで試合中の体力回復の時間稼ぎをしています。しかし、知的な戦略です。人生もボクシングです。何かダウンした時すぐ起き上がることはありません。すぐ起き上がれてもすぐ起き上がらない方がいいでしょう。カウントエイトパターンで心と体を休ませましょう。ダウンしている時間の回復の時間として活用すれば、起き上がってからスタートダッシュができます。ダウンの余力を一気に取り戻せます。絶望的な状況からのスタートはダウンの時間になるのです。ダウンしている時はカウントエイトまで休憩する。人生とは何かを考える30の言葉、その12、人生とは高速道路、真っ直ぐの道は眠くなる。高速道路を走っていると眠気を感じやすい道路のパターンがあります。真っ直ぐの道です。真っ直ぐの道から進んでいると景色が単調でだんだん眠くなります。真っ直ぐの道は安全であるように思いますが、事故に遭いやすいのです。場所を曲がりくねっていた方が実は安全です。程よくカーブがある高速道路の方が気をつけようと意識するため安全に運転しやすくなります。道路は場所を進みにくい方が事故に遭いにくくなるのです。人生も高速道路です。曲がりくねった人生を嫌な人が多いのですが、曲がりくねった人生が良いのです。真っ直ぐの道が一番危ないです。真っ直ぐの道から進んでいると眠くなり事故につながります。人生に対する安全意識が低下して、あるいはズンとぶつかるのです。真っ直ぐの人生をより曲がりくねった人生です。曲がりくねった人生は人生の質を高めます。あなたがこれまで元気に聞こえたのは、実は曲がりくねった人生を喜ぶ。人生とは何かを考える30の言葉、よかったり、悪かったり、で、ちょうどいい。彼の人は彼の日、どちらの方が好きですか。おそらく多くの人が彼の方が好きだと言うでしょう。確かに彼たちの方が気持ちよく彼の日は暗い感じがしますよね。しかし、本当に彼の日ばかりになると、さらになります。逆に彼の日ばかりになると、海になります。地球はなぜ美しいのかというと、彼の人は彼の日が高度になるからです。彼の日によって植物が日光を浴び、彼の日によって水分を吸収します。彼と彼の高度になるから、ちょうど美しさが保たれます。人生も同じです。明るいこともあれば、暗いこともあります。どちらの方が好きだと聞けば、おそらく多くの人が明るいことの方が好きだと答えるでしょう。確かに明るいことがあると元気が出て、暗いことがあると思います。しかし、明るいことがあれば困っている人の気持ちが分からなくなります。逆に暗いことがあれば人生を生きるのが辛くなります。人生を美しくするためには明るいことと暗いことの両方が高度に必要です。明るいことと暗いことの高度になるから、ちょうど美しさが保たれます。いいことがあれば悪いこともあります。うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあります。あまり考えすぎないことです。よかったり、悪かったりで、ちょうどいい人生になるのです。いいことも悪いことも高度に受け入れる。人生とは何かを考える30の言葉、その14、人生とは夢は同じ。狙ったものしか生きることができない。夢は達人が獲物を狩ろうとするとき、いきなり夢を話すことはありません。まず、狙いを定めます。夢を持って、構え、穴が開くほど、狙いをじっと見つめます。夢を引き手の力を緩めると同時に、夢が飛んで、窓に開けます。いかに狙いを定めるかです。人生も夢は同じです。私たちは、できるだけ全ての道を通します。全ての道であることを、獲物を狙いに染めることができると思います。しかし、どんなに全ての道でも、適当に扱っていけば、獲物を染めることができません。本当に大切なことは、狙いを定めることです。狙いを定めていれば、欲しいものがあります。狙ってこそ、武器の力も満たされます。強力な武器を持つ以上に、狙いを定めることの方が大切なのです。今、何に狙いを定めていますか。狙いを定めていなければ、何も手に入れることができません。人生は、狙いを定めたものを手に入れるようになっています。まず、狙いを定めましょう。穴が開くほど、じっと見つめることで、欲しいものが手に入れるのです。まず、きちんと狙いを定める。人生とは何かを考える30の言葉、その15、人生とは綱渡りと同じ。下を向くと分からない前を向くと分かる。綱渡りをしたことがありますか。空中に立った一本の綱の上を歩くときです。綱渡りをするときは普通は綱が足元の状態になり下を向いてしまいます。しかしこれが良くないのです。下を向くと下はどうしようと悪いことを考えるようになります。上空で足がなかなか取れるようになりつつ落ちてしまうのです。綱渡りの前の面になればぜひ動きをチェックしてみましょう。下は見ていません。見ているのは前です。綱渡りのコツはしっかり前を向くことです。両手を左右に広げて視線は前を向き遠くを見るような目つきになっています。前を向くから遠くなきゃ平常心を保つことができるのです。人生も綱渡りと同じです。下を見て歩いていると自然と悪いことを考えるようになります。落ちたらどうしよう、できなかったらどうしようなど悪いことを考えるようになります。上空で体が動くようになります。下を向くから考え方も下向きになるのです。しっかり前を向きましょう。下を向きたくても意識をして見ないようにします。見るのは前だけです。前向きながら前向きになります。恐怖を感じることなく前に進めるようになるのです。歩くときは下を向かず前を向く。人生とは何かを考える30の言葉、その16、人生とは空に浮かぶことと同じ。常に形が変わり続けるもの。空に浮かぶのはなぜ見なくないのでしょうか。常に変化があるからです。雲は止まっているように見えますが、実は止まっていません。気温や風の影響で雲は少しずつ形を変えています。気体に現れたり大きくなったり小さくなったりします。時刻と変わる様子に無限の可能性を秘めています。変化しているから見なくないのです。人生も空に浮かぶことと同じです。世の中にある全てのものとは常に変化しています。人生とは変化の連続です。出会ったり、別れたり、溺れたり、忘れたり、勝ったり、捨てたりです。元気になったり、落ち込んだり、されたり、されたり、始まったり、終わったりです。いつまでも同じ状態のままでいたいと思いますが、残念ながらそうはいけません。変化を取り戻すと、世の法則に逆らうことになります。変化を否定すると苦しい人生になります。変化を取り戻すことはできませんから、思い通りにならず、いやいや、苦労が多い人生になるのです。人生は変化を受け入れることが大切です。止めようとする努力ではなく、変化をしようとする努力です。変化しているのが正しい状態です。いろんな変化を受け入れます。人生の初心を忘れそうになれば、今一度空に浮かぶことを見ましょう。空に浮かぶのは人生の教科書です。最も大事なことを表現しています。変化をし続けたら、無限の可能性があり、楽しく生きられます。人生とはそういうものなんです。変化を取り戻すことではなく、変化する。人生とは何かを考える30の言葉、その17、人生とはエスカレーター。一歩さえ踏み出せば自動的に進み始める。デパートに行くとエスカレーターがあります。エスカレーターで利用されるのは、どんな時に最初の一歩です。エスカレーターは床が動いているため、乗る瞬間だけ少し大変です。 少し勇気が必要であったり不安定になったりします。ぐずぐずしても仕方ありません。そういうものだと思い、覚悟を決めて一歩踏み出します。思い切って一歩踏み出せば、あとは楽です。自動的に前に進みます。人生もエスカレーターです。大変なのは最初の一歩だけです。少し勇気が必要であったり不安定になったりします。ぐずぐずしても仕方ありません。そういうものだと思い、覚悟を決めて一歩踏み出しましょう。一歩さえ踏み出すことができれば、物事がついつい前に進み始めます。人生というエスカレーターが前へと運んでくれます。次々と話が進んでいくのです。勇気を出してまず一歩踏み出す。人生とは何かを考える30の言葉、その18、人生とはそのままのプレゼント、すべてが与えられている。人生はそのままのプレゼントです。自分の体は自分が作ったものではありません。人生が与えられているものです。時間も自分が作ったものではありません。人生が与えられているものです。酸素も自分が作ったものではありません。人生が与えられているものです。極の意味はこのようなすべてが人生が与えられています。人生はプレゼントの連続です。今この瞬間もプレゼントを受け取っています。ただ時間空気です。おかげで今生きることができています。ありがたいことです。私たちはなぜ手を合わせているのか。いただいたプレゼントを感謝して幸せでもらうために選んでいるのです。受け取ったプレゼントを無駄にしていませんか。無駄遣いは行いません。いただいたものは有効に使いましょう。一生懸命に生きることが最大の成果です。いただいているから時間空気を使い、社会をもっと明るく豊かにします。無駄なく使い切って人生を満喫しましょう。人生そのものがプレゼントされていることに気づく。人生とは何かを考える30の言葉、その19、人生とは長い星、一瞬から感動的で美しい。宇宙の年齢は138億年と言われています。あまりにも手たずに長い時間ですよね。宇宙の歴史を1年に例えると、人の一生は何秒になるのでしょうか。 0.1 秒です。一瞬です。私たちの一生は宇宙から見ると一瞬です。長い星です。現れたと思えばさっと消えたくなります。人生80年と言いますが、実際は短いです。今周りにどんな人がいますか。散歩している人がいたり、読書をしたり、友人と会話をしたり、通信を流れるでしょう。実はみんな長い星です。人生が短いことを自覚していない人が多いのですが、それぞれが順番に一生懸命に生きています。散歩したり、読書をしたり、友人と会話をしたりなどです。一生懸命だから、キラキラ輝き美しいです。一瞬だからこそ感動的で美しくなります。美しい長い星に囲まれ、人生とは何かを考える30の言葉、その30、人生とは一本のキャンドル、小さな火も世の中を明るくする可能性を秘めている。人生は一本のキャンドルです。小さな火を灯しながら次第に短くなります。キャンドルの長さは有限です。キャンドルが短くなって最後になると火も消えます。この様子だけを見ると虚しさを感じることでしょう。しかし見てほしいのはそこではありません。大切なことはキャンドルの火をどうするかです。風が吹いて消えかけているキャンドルがあれば出番です。気をつけるには火の力が必要です。自分の火を使い再び火は灯るかもしれません。ありがとうございますと感謝されるでしょう。まだ火がついていないキャンドルがあれば出番です。自分のキャンドルの火を使って新たに気をつけることもできます。新しい光が舞うと炎はさらに明るくなるでしょう。気があるうちに火を最大限に活用していくことが大切です。世の中をどうすれば明るくできるのか、自分の火を活用していくことです。消えかかった火を助けたり、新しい火を灯したりすれば世の中はどんどん明るくなります。一つの小さな火でも世の中を明るくできる大きな可能性を秘めています。たとえ自分の火が消えても世の中は明るさという光に変わります。死んだ後も光が生き続けます。たった一度の人生でも社会を大きく変えるしかないのです。世の中を明るくするために自分の火を最大限に活用する。人生とは何かを考える30の言葉、まとめ、その1、勉強をして無意な点の意味に気づく。その2、行動する前から決めつけず実際にやってみる。その3、人生で落ちそうになっても希望を持つ。その4、勝てるまで何度もジャンケンをする。その5、たくさん間違えてたくさん学ぶ。その6、階段を乗っていくつもりで無理をせず着実になっていく。その7、悪いことがない続けておけば、プラスの前上だと喜ぶ。その8、始まりと終わりの瞬間に集中する。その9、苦しい状態だからこそ、もうしばらく続けてみる。その10、見つからなくても諦めずに探し続ける。その11、探しついていても追いつく延長線までも仕込む。その12、人生の分点を目指す。その13、落ち着く人生を一瞬で明るくする。その14、目が出るまで辛抱強く頑張る。その15、人生は前に進むことだけを考える。その16、できる範囲から進めていく。その17、まず夢を決めて正しい電車に乗る。その18、空港するようにおつもりで人生を楽しむ。その19、何でもいいですではなく、きちんと自分の希望を言えるようになる。その20、私は後者という主張をする。その21、断捨離の時は担当へとまで休憩する。その22、学びきった人生を喜ぶ。その13、いいことも悪いことも交互に受け入れる。その14、まずきちんと願いを定める。その15、歩くときは下を向かず前を向く。その16、変化を止めようとするのではなく変化する。その17、勇気を出してまず一歩踏み出す。その18、人生そのものがプレゼントされていることに気づく。その19、宇宙から見ると人の一生は一瞬であることに気づく。その30、世の中を明るくするために自分の気を最大限に活用する。